皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月30日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、平成のリーダーから令和のリーダーへです。いよいよ、言語が変わるわけでありまして、平成から令和へと、期待と不安とですね、いろんなものが交錯している状況かなと思います。それにいたしましても、この平成というのもですね、私なんかにとってみれば随分あっという間だった感じがするんですね。で、平成でもいろんなことが変わったと思うんですけども、まずその日本の地位もですね、平成の頭というのは、世界一の経済大国ということで、内外ともに思ってたのが、今なんか真ん中からその下ぐらいに落っこってきちゃったんじゃないかという、規模はでかいですけども、中身の鋭さ、この包丁のと、なんて言いますね、切れ味みたいなので見たらですね、もう真ん中以下に落っこっちゃったかなと。いいところを探さないと珍、いいところは探さないとなんかあんま見えないみたいな感じになっちゃって、いやーこれ落ちぶれたなと。で、じゃあなんでそうなったのって言うと、やっぱり二つあってですね、自民党と東大卒業生なんじゃないです。自民党ってのはもう政治ですよね。東大卒業生が役所と民間で、この、ここがだから完全に、その、天から地に落っこったんじゃないですか？自民党と東大卒業生が、本当に天から地に落ちたのが平成じゃないかと思うんですよね。その、まだみんなですね、この連中が何とかしてくれるんじゃないかと思ってるのかもしれないけども、実際ね、中身何にもないわけですよね。だからやったって、これ全然次が出てこない。自民党もこれで解散総選挙という形にいよいよやるようですが、なんかあまり自民党の連中危機感ないと思うんだけど、当選3回以下の安倍チルドレンなんて、もう全滅なんじゃないですか、今回は。安倍チルドレンはあれ、増税こそ皆さんの幸せの源ですと。自民党は増税党ですから、どうぞ皆さん、旧期一票増税党にとって選挙運動やるんでしょ。で、安倍さんこそですね、日本の救世主ですと。ねえ、だって、有権者に議員にしてもらったんじゃなくて、安倍晋三に議員にしてもらったんだから。死ぬまでそれは安倍のために忠誠尽くすわけですね。決して有権者のためじゃないですよね。そうするとやっぱりそれ必ず有権者分かっちゃって、安倍はもうけしからんってことになってるわけだから、そうすると当選3回以下の自民党議員になって全滅する可能性ありますよね、あれね。だからそういうのになってくるとですね、要するに平成のリーダーって何だったのって話なんだよね。東大だとか自民党が没落する中で、じゃあその平成のリーダーって一体何者だったんだっていうと、どうですこう、めぼしいリーダーっていうのはあまりいないと思うんだよね。有名になったリーダーありますよ。相馬選手とかですね。でもなんか、外れた人たちだよね。ちょっとそういう意味では話題はあるんだけども、あんまり真似しようとみんな思ってる輩でもないし、それからあと経営者だってケチな経営者ばっかだよね。ほんとケチな経営者ばっかで、自分の金のことばっかり考えてる連中だよね。偉そうなこと言いながらですね。それから、あと、学者の世界とか役人の世界なんてのはもうやっぱ公務員みたいなもんですから、財政で飯食ってる連中だから、これはもう萎縮するだけ萎縮しちゃいましたよね。どんな立派なこと言ったって、その予算がなければ何もできないんで、結局予算もらうためにですね、卑屈になっちゃって、本当にやればなんかいろいろできるんでしょうけども、結局その財政赤字の奴隷と化してですね、それはなんかもう、なんて言いますかね、予算をもらってくる、満額予算をもらってくれれば、それは最高の御の字で。だから毎日毎日そのね、細かい事務作業に精を出して、金をもらって、とにかく人件費ですよ。そんな研究の成果以前に、その人件費をもらうための研究の成果だからね。本当の意味での学問の進歩ではなくて、食いぶちですよ。学校の、連中の食いぶちを稼ぐための研究成果を出して、で、確実に予算をもらってくると。ほとんどそれだけになったんじゃないですか？そうでない人は本当にわずかで、あとはどこ見たってとにかく食いぶちの話ばっかじゃないかと思うんですよね。 役所はもうとにかく平成になったらあのね、役所の合併がありましてね、統合があって。で、小泉安倍政権で完全にこう、干物にされて。で、とどめは、安倍内閣の内閣人事局ですよね。で、もう忖度になっちゃって、馬鹿らしいから若い役人すぐ辞めるんだよね。国家公務員試験第一種に受かって面接行ったんだけど、これはひでえって言って辞めた人とかね、いますからね。やっぱりそうなんだろうな。忖度当たり前でやってると、その、まあ、試験受かった大学生が会いに来てもですね、これはやめとこうと思うようになるんだね。うん、すごいもんだね。これで、まあ、合姦がね、黒が白になったりするわけで、ああいう風な風になってるのが平成のリーダーですよ。それから、現場。昔はその日本は、現場で支えられてましたね。まあ、戦争中もそうなんですけども、なんか日本って上級指揮官って大体あんまり、大したのが多くな、あ、大したのがいなくてですね、まあ、ボンクラが結構いるわけですね。じゃあなんで戦争をその、頑張れるのっていうと、現場の指揮官が結構頑張れるからで、現場の指揮官でかろうじてですね、この軍隊を持ってるみたいな部分が随分あったわけですね。ところがこの現場のリーダーが相当いなくなったと思いますね。平成の時代は。現場ぶっ壊しちゃったんだよね。現場というのはただ単にそこに物理的なですね、機械があって、そこで人がいるだけではなくて、現場は現場の論理ってものがあって、デミング博士が言ってるようにね、現場で守らなければならない鉄則っていくつもあるんですよ。で、現場があるからこそ商品が生まれ、その商品があるからこそ会社も繁栄し、社会も繁栄するということになってるんで、現場が命なんですね。で、サーバント型リーダーシップっていう言葉がありますように、社長が威張るためのリーダーシップではなくて、現場を守って、現場を効果的に働かせるためのリーダーシップってみたいなものが、昔はごく当たり前にみんなやってたと思うんですね。だから現場のリーダーがいて、この人が一番とにかく要でありまして、で、それをサポートするように後ろに、まあ、社長たちもいると。そうやってその物事、仕事を動かしたと思うんですが、いやー、そうじゃないですよね、今ね。で、まあ、いろいろ言い訳はするんですよね。グローバリゼーション進みましたとか、それから省力化が進みましたとか、それ全然違いますよね。省力化進めようがですね、グローバリゼーション進めようが、IT 化進めようが、現場が崩壊したらですね、商品できませんもんね。顧客サービスだってできませんもんね、現場が崩壊したら。でもやっぱぶっ壊しちゃいましたよね。だから現場のリーダーいないんですよ。最近はほら、機械化だとか、AI 化だとか、あるいはその前のマニュアル化とかやってるから、現場のことが全部わかる。機械止まった時にどうするかとか、システムが止まった時にどうしたらいいなんてわかってる人がどんどん少なくなってるんですね。昔わかってた人たちも最近はどんどんもう引退じゃないですか。誰もわからないと。漫画みたいな世界で、指示をしてくれなきゃ何も動かない。でも指示する人がいないからそれっきりみたいな話が、これからどんどん増えていくんじゃないですか。現場のリーダーってやつがいなくなってきましたね。一方、この平成になって出てきたリーダーは、やっぱりこの地域のリーダーですよね。新しいタイプの地域のリーダーが出てきたと思うんですよ。昔から地域って日本はすごく大事で、で、大昔は名主さんとかね、商屋さんとかいて、それからその地元に有力企業かな。まあ、こんな人たちが地域のリーダーでやってた時代が長かったわけですね。しかしこういう世界も、例えばスーパーが進出してきたり、過疎化が進んだりすると、だんだん影を潜めていって、特に平成の時代は、やっぱりその、とてつもない不景気でありましたから、今までのその、経済基盤の上に立脚した地域のリーダーの多くは、没落していきましたよね。まあ、残ってる方がむしろ少ないんじゃないかと思うんですね。で、そこで出てきたのが、新しいタイプの地域のリーダーですよね。特に観光立国だとか、農業をやりましょうとか、健康を頑張りましょうとか、社会保障をですね、地域で受けてやりましょうとか、いうようなところから始まって、やっぱり地域は自分たちの手で、まあ、ある意味ではボランティアですね。ボランティアで自分たちで地域盛り上げるんだという、そういう新しいタイプのリーダーが出てきましたし、これからもっと出てくるんじゃないかと思うんですね。これは年配の人も若い人もいまして、やっぱり鍵は地域なんですよ。地域を基盤にして、新しいチームを作っていこうと。中だけじゃ難しければ、外の人たちとも組みましょうと。当然ネットも活用するし、全国あちこち出歩きますし、呼ぶこともすると。いうようなタイプ。まあ、なんて言いますかね。非常にアクティブで、で、その理念、思考型で、 で、確実にそのなんか人々を動かしていけるようなリーダーは出てきましたね。で、これがだから例えば社会起業家っていうような形で、企業という形でやってるケースも少なくないですね。最近の若い人たちは社会起業家すごく憧れますよね。営利企業っていうともうそら、ね、土下座の平和の、平成の時代の土下座の経営者だけ見ていればですね、もう営利企業のやりたいなんてこれっぽち思わない人がいるのは当然だよね。あんまりひどかったもんね、平成の時代の土下座経営者ってやつはですね。だからもうそんなとこね、ま、行かない。で、自分たちで社会起業家としてやっていこうというのは大変結構なことで。まあそういう人たちも出てきて、これもだから横型タイプなんですよ。横型にやっていこうというような感じですよね。まあそんな感じでとにかく平成の時代のこのリーダーたちっていうのは、まあ地域を中心にね、横に広がって、人々の気持ちに働きかけて、まあ言ってみればその引き締めによって人々を動かすんじゃなくて、人々の自発的な力によって、思いと行動力によって組織を動かすという、まあそういうタイプのリーダーにこれなってきたと思うんですね。さあ、それで今度は令和ですね。流れはですね、その平成と変わらないと思うんですね。もう一回なんか中央集権で縦に組むなんてこともないしね。むしろ平成の時代かろうじて残ってたような国民国家だとか、あるいはその大企業だとか、こんなものはやっぱり崩れちゃうと思うんですよ。実際にイギリスの EU 離脱見てもそうだしね。それからその東芝だって解体になって、なったじゃないですか。だからこれで行き詰まればですね、結局、その生き延びるために小さくするわけですよね。大きすぎて生き残れないと。国も大きすぎて意思決定ができないということになってきたら、それ小さく割るしかないわけですよ。むしろ小さく割って機動力を上げた方が、これからの時代は、うまくいく可能性高いですよね。そんな意味でこの小さく割りながら、企業も、それから国もね、やりながらその、割りながらその未来を作るという形にやってるわけで、そこは平成と変わらないんですが、一番違うのは、これからどうなるという部分ですよ。平成の日本というのは、ある意味で言うとこう、枠は決まってましたよね。国全体はそのままアメリカの属国であることを最大の国益とするってことで動いてたから、まあアメリカの属国としての範囲を出ないようにするわけですね。海外のニュースも読むような読まないようなもんだし、安全保障はアメリカに、ま、やってもらえばいいから金さえ出したらいいと、いうようなことだし、で、車どんどん作ってアメリカに輸出すればいいと。まあ非常にその単純なそのいくつかの戦略だけで平成は、平成の経済を持ってたんじゃないかと思うんですね。で、政治も全く同じで、アメリカの属国であればいいってことだから、まあ、それ、非常に簡単っちゃ簡単だよね。で、その中でとにかく動いてたということだったと思うんですね。でもしかし、これ、令和は違いますよね。そういうなんか枠外れたわけだね。企業においてもですね、結局成功しても何しても最後は大企業が買収しちゃうわけだ。ね、日本国内の大企業でなければ世界の大企業が買収すると。だから、経営してる方もですね、まあベンチャーなんかもそうだけど、どこでこう売り抜けるかみたいなところから仕事が始まるわけですよね。だからこう、なんか成功していくと最後に見える姿は、どっかに身売りして、ハッピーエンドという形にいつの間にかなってるわけですよね。自分たちでいつまでも長くっていうのも、ないことはないけども、株式市場なんかで資金調達するようなところにはですね、もうとにかく誰かに買ってもらっていかないとその規模がまあ追いつかないみたいな話になってるから、まあそんな風な発想になってきて、これもだから一つ時代の大枠があったわけですね。インターネットっていうのは別に宇宙に繋がってるわけでもないし、あの世に繋がってるわけでもないから、まあインターネット繋がった世界っていうのも実はあれも一応枠があってですね、地球上のまあネットに繋がってる空間しかあれなかないんだね。だから世界もよく見てみると、なんかやっぱり閉じていたと思うんですよ。閉じていれば話は簡単で、それこそビッグデータを分析してどうすればいいか考えれば大体そのおおよその方向性わかるし、それから時代の大枠が変わらなければね、まあなんとなく株だって下がればそのうち買い戻すだろうと思ったらいいし、不景気になればまた財政支出出すだろうと思ったらいいわけで、まあ割と簡単ですよね。だからその時代の大枠だとか世の中の大枠についてはあんまりみんな心配しないでよかったんだと思うんですよ。心配してるのは藤原さんぐらいのもんでね。 まあ、それじゃ、極端でありまして、もっとたくさん多くの方心配してるんでありますが、いつもいつもですね、こう、経済界においてですね、これでいいんだいいんだなんて言ってる人はあまりいなかったと思うんですよね。大いに結構なことだと、アベノミクス大歓迎、小泉大歓迎っていう声は経済界強かったと思うんですよね。で、それは今度もうないんだと思うんですね。その青天井なんですよ。アメリカもこけていくわけだしね、経済界も今の体制こけていくわけだから、もう青天井しか見えないんですよ。閉ざされた空間なんかないんですよ。全部青天井で、だから何をするにもどうするのも明日を予測するしかないんですよ。明日を予測しながらですね、あらゆる可能性の中から道を選ぶ、作るというところは、平成と令和で一番違うところだと思いますよ。平成はとにかく閉じた社会で、見渡せばなんか全部見えたっていうようなところがありますから、だからスパイ機関みたいなものがね、こう、はびこって元気になっちゃったんだけども、いや、これがそういう枠外れたらですね、それはもう全部調べ尽くしてね、検証してこの道選ぶなんてことは全くできなくなりますよ。想像もつかないような選択肢が出てくるのが、その枠の外れた時代になりますから。例えばその、ローマ帝国崩壊した後って全然今までの常識通用しませんよね。ビザンチンが崩壊した後もそうですよね。あるいはワイマール帝国が崩壊した後もそうですよね。戦前の日本が崩壊した後もそうですよね。とにかく一つの時代が終わった時っていうのは、青天井が見えると同時に、今までの常識で未来を考えることはもはやできなくて、で、もうそれは、まあ、走りながら考えると申しましょうか、行動しながらどうしたらいいかを考えていくという、非常にその、まあ、原始的といえば原始的なんだけども、躍動的な時代に入ってくるわけですね。最初から全部この枠組みが見えちゃって、さあそれを何かやろうっていうのは、いわゆるビジネスモデルから、この物事を組み立てる発想だけど、どうなるかわかんないから、とにかくやってみようっていうのは、現場から組み立てる発想でしょ？だからもう一回ですね、リーダーシップもね、現場中心に戻るんですよ。ビジネスモデル中心で枠組み作って、マニュアル作って、この通りやらせて、それを管理すればいいという時代はもはや終了してますよね。それしかやってこなかったから、日本も今ですね、企業なんかも一気にその、やることなくて追い詰められちゃって、なんか最近は造船業なんかでも、設計ですら、韓国、中国に遅れてるって言うんだね。日本の船はですね、品質だけはいいんじゃないかとみんな思ってたら、なありどっこい最近はですね、新しいことを何にもしない。それから会社の中堅から上層部が、極めて無気力であると。新しいことに対して。だからもう、なんか完全にこの時代遅れになっちゃって、その設計ですら中国、韓国にかなわないぐらい遅れてると言うんだったんですね、最近の状況は。私これね、どこでも広がってると思うんですよ。さっきも言ったように自民党とですね、東大卒業生が没落したでしょ？このあたりが大体その、企業とか業界の中の、まあ、上層部でを動かしてるわけっていうか、上層部にこう、いるわけだよね。だそれが没落しちゃったから、まだそれに頼ってやってこないんだよ。のんきな国民がまだ多いんで、それはどうしようもないんですよ、それはもう。だからこれ全部入れ替えなんだな。要するにこう、なんて言いますかね、目の前の利権とか、学問と称する屁理屈で、その世の中を考えて運営しようなんてことが、実に浅はかな時代がいよいよ来たわけね。要するに平成のように全部枠組みがね、きっちり固まってて、その中で動けばいいってことならまだ屁理屈でも多少通用するんですが、全く青天井になっちゃったと。精神世界のことから UFO のことまでね、青天井になっちゃったということになったらですね、そりゃもうなんかですね、今までのような常識でリーダーシップは務まらないですよ。だから本当に天と数字なきゃダメだしね。それからやっぱりあらゆる可能性を自分で試してみることができなければいけないし。それから人々に光と熱を与えることができなければならないし。見識を持ってなければならないし。まあスーパーマンみたいな人でないとなかなか耐えきれなくなりますよ。だからリーダーっていうのはだんだん成長していって素晴らしいリーダーになっていくわけだから、スーパーマンみたいな人を目指しながらやっていくのがリーダーシップってことになりますよね。それは決して不可能なことではなくて、古来そうやってリーダーはちゃんと育って、で、世の中動いていったわけで、だからむしろ平成の時代の方がおかしかったんだね。変なタイプのなんかリーダーが出てきちゃって、こんなもんでどうして世の中回るのかなと思ってたら、やっぱり案の定回らなくて、世界からだいぶ後れを取ってしまったということだったと思うんですね。この辺でやり直しでありますね。で、このリーダーの交代期なんですけども、もうすでにですね、今年の統一地方選挙を見ても、 幸福実現党だとか、維新の会だとか、NHK から国民を守る党とか、今まであまりその メジャーにならなかった政党で一気に当選者増えましたよね。まあこれは減税を訴えたってこともあるんでしょうけども、もうだから世の中はですね、もう完全にエスタブリッシュメントは追われる立場ですよ。自民党東大卒業生は追われる立場で、そんなことよりも本当に実力と意欲とやる気があるのかと、ここを試されてるわけですね。もうすでに日本国内でもリーダーシップは交代期に入ってると思います。で、世界もね、影の政府がひっくり返れば本当の交代期でありますから、いよいよ令和の、リーダーの登場であります。さあ、これから頑張らないといけないな、しみじみ思っております。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー。平成のリーダーから令和のリーダーへということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。